皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャン千秋です。
今日はですね、お二人にちょっと聞いてみたいことがまた松下からございまして、
はい、
はい、あの写真撮影の流れの中でですね、大きく分けると、撮影前の準備段階と撮影と、その後の整理編集のこの3ブロックに分かれるかなと思うんですけど、いやもちろん写真をお好きなお二人なので撮影が一番好きなのかなと思うんですけど、この3ブロックの中で一番燃える、
燃える、
燃えるではなく燃える、
うんうん、
やるぞ、炎の方、
そうです、炎の方、
なるほどね、
はい、一番こうこだわりポイントというか、あのどこにこう重点を置いているのかなっていうのを、うんうん、ちょっと今日は聞いていきたいなという回になっております。
なるほど、
はい、でも確かにそう考えると、うん、はい、まあ、自分が一番どこでテンションが上がるかっていうのは、はい、結構あのこの工程の中でここだなっていうポイントありますよね。
あるね、
はい、
あ
ります。
河野さんどこなんですか？
う
ん、
俺はね、非常に状況が悪い時の撮影。
あ、へえ、逆境に燃えるタイプだ。
そう、なんとかせにゃというところでね、僕はそこかな。なんか普段やっぱり状況のいいところは割とこうね、あの楽しくは撮れるんだけど、
はい、
あの状況が悪い時、例えば天気がものすごいんだけど、はい、今日は絶対晴れの絵をね、あのどうにか作んなきゃいけないとか、なんかそういういろんなこう条件設定があるんですけど、はい、そんな時めちゃめちゃ燃えますよ。
絶対嫌です。
なんかこう普通だったらちょっとこうしょんぼりしてしまうというか、なんかせっかくなのにな、できるかなって思ってしまいそうですけど、
そうね、だから前ね、もうずいぶん前のもそうだったんだけど、セブンティーンっていう本を撮ってた時に、
はい、
春の号を、まあ、冬に撮るんですよ、
はい、
ね、あの春のファッションみたいな、そんな時にその前日に大雪が降って、うん、あたり一面が白かったの。
え、あ、春号ですよ、
春号なのに。
どうしよう。
それで、2時間ぐらい前に、
はい、
その撮影予定のポイントに行って、
うん、
でまあ、スコップは持って行って雪は全部かいて、
で
近くのあのこうビルだったかなんかこうね、あの水道があるところがあるんだけど、うんうんうん、そこ の, あの管理者の人にちょっとこのご連絡というかお願いをして、
うんうん、
あの水道を借りて、ホースで全部水溶かして、それでストロボセッティングして撮影したっていうのはあるけどね。
え、あ、それはなんか道路とか濡れてても平気な撮影なんですか？
う
ん、
濡れてても大丈夫は大丈夫だったんだけど、とにかく雪が釣っちゃまずいって
言って。確かにね、春ですもんね。
そうだから2時間雪かきして、
いや、
それで、まあ、あと水で全部溶かして、でだから撮影は1時間押しでスタートして、だから3時間結局その場作りに。
でもなんかそう考えると結構準備の段階から燃え上がってますよね。
確かに確かに、そうですよね。
よし、雪かくぞみたいなね。
確かに、
ね、だからそういう意味も含めて、だからなんていうの、この悪条件の中でどうにか撮影をしなきゃいけないっていう時が一番、なんかテンション爆上がりっていうか、
なんかこう脳汁出るぞみたいななんかありますよね。瞬間がね、
こぼれてたね。
そうそうそうそう。
なんか諦めてしまいそうです。いやいや、本当に心が折れてしまう。
これはモデルさんも辛いだろうなとか言って、なんかこっちが気持ちでやっぱでも負けちゃダメだなって今話聞いて思いますね。
確かにそうですよね。
こっちが上げていかないと、モデルさんも上がんないよね。確かに。 引っ張られちゃうから天候に。
あ、そうなんですよ。
そうなんです。天候ってすごくて、うんうん、ね、なんか曇り空だと一日なんか気持ち上がんないわとかなっちゃうんですよね。
まあそうだね。
ね、
う
ん、
なりますね。
でもそれをさ、なんかこう、はい、共同作業で盛り上げてっていい笑顔出してもらおうみたいなね、なんか実際にもしかしたらその場面になったら、はい、しゃーみたいになるかもしれないです
けど。あ、そうね、
うん、やらないといけないですもんね。
確かに。
キャンちゃんはどう？
私は、まあ、そんなにあんまり逆境に立たされることがないというか、先日、うん、あの甥っ子が入学、うん、小学校に入学して、
おめでとうございます。
ありがとうございます。その撮影もさせていただいたんですけど、はい、本当に、まあ、天気が今年の春はあんまり良くなかったじゃないですか。でもお天気も、まあ、結構晴れ間が、
あ、よかったね、
覗くような感じの日で、で桜も綺麗に咲いていて、はい、もうただ唯一のなんていうか、この場合の敵っていうのは、うん、甥っ子本人の集中力のなさというか協力のなさ。
そうですよね。
すごいスピードであっちこっち走っていっちゃって、うん、ランドセルもとにかくもう下ろしたいし、もうきちんと着せた服も脱ぎたいし、もうね、でこう園で校庭か、校庭にさ、はい、10人ぐらいこうさ新1年生集まってさ、撮影したい保護者勢と自由にやりたい子どもたちっていうのが結構大変だったんですけど、で、まあ、その日結構この、まあ、入学式からいろいろ撮影させていただいて、結構1000枚ぐらい撮ったのかな、
うん、おー撮ったね。
1000枚も撮ってないかな、うんうん、あのファイルが2つあるから500枚ぐらいかじゃ、うん、でそれをやっぱりでも家帰って取り込む、はい、で一枚一枚見ながら、はい、まずそのなんていうのかな、これは使えるか使えないかみたいな判断するじゃないですか、はい、可能性として残せる残せないみたいな判断をしながら一枚ずつ消していくんですけど、結構その作業が燃えるというか、はい、好きですね私は。
そうなんですね。
じゃあ後処理、撮った後の整理整頓、あとこう現像とか、まあそういったところなのかな。
現像は、うん、まあたまにやっぱりこう大変というか、うん、ね、多いとどうしようとかって思うこともあるんですけど、うん、はい、だからとにかくちょっとこの多く画像を撮った時の処理方法がちょっとまだ私も慣れてないんで、まあ、今回どうしようかなと思って、はい、まあ、ひとまず全部なんていうか妹に見せるように一個のフォルダにバーって入れて、で多分それもなんかよく皆さん写真ちっちゃくして送ってくださるじゃないですか、
はい、
なんかもう私のパソコン最近ちょっと調子も良くないんで、はい、そういうこともできないから、うん、一回全部 Google ドライブにアップして、でそこから見てもらって、うん、でもそのうちドライバーも消すと、容量食うから、
そうだね、
消すからもう早く番号で選んでくださいって言って、でなんか何枚かピックしたものは、はい、ライトルームで処理して、うん、画像、まあ、明るさとかなんかレタッチして、
はい、
でもそれは多分共有とか皆さんにも共有するだろうから早めにそのうちのうちに送ってみたいなことをしてて、やっぱその一枚一枚、撮ってる時ってもう分かんないんですよ、何が撮れてるかいまいち。もちろんこうやって左右には見たりするんだけど、だから家帰って取り込んで撮れ高確認みたいなのが宝探し感覚で楽しい。
あ、確かに確かに、
これが一番私は燃えますね。撮ってる時は必死で、
あ、そうですよね、う
ん、でもたまになんかこれは撮れたかもっていう瞬間もあるけど、そんなにはなんかこう、うん、あ、よし撮れたかった、ガッツぐらいのちっちゃいガッツぐらいだから、うん、やっぱ家帰って見た時に、うん、よっか、あ、これいいなとか、うん、これあんまりだなっていうの楽しい、うん、
なるほどね。
しかもちゃんと大きい画面で見て確認した時に、
そうそう、
あ、これ良かったなっていうのがあると嬉しいですよね、う
ん、でこれはなんかピント甘いな、もったいないとか、うん、でもそれも楽しい作業ですね、うん、私は結構、うん、
なるほど、
どうですか、そういうその瞬間ないですか。
あるある。
なんかこうほんのちょっとした角度とか、うん、ほんのちょっとした表情とか、うん、ほんのちょっとした画角でなんか印象って全く変わっちゃうから、
う
ん、
そうね、
やっぱその瞬間には分からないなって、
うん、そうだよね、
外で撮影してる時とか分からないなと思います、うんうん、スタジオでモニターあれば別だと思うんですけど、
うんうん、確かに確かに、
しかもそのあれですよね、その甥っ子さんがこう走り回ってたりとか、すごい動きがいっぱいあるから、
う
ん、その時確認できないですもん
ね。そうです、そうです、もう完全に当たり外れがそこには存在してて、
うんうんうん、
表情とかもね、うん、つまんなそうな顔してたな
へ、
結構それが楽しいかったですかね、うん、まあ、モデルさんじゃないっていうところもあるかもしれないですけどね。
あ、うん、そうか、
はい、どう、
なるほど、
お金さんどうですか。
いや今回綺麗に分かれたなと思いまして、私は準備段階が一番 なんですけど、うん、こう分かれるとそんなに分かれると思ってなかったんです。こんな綺麗に3つに、
うん、
3つブロックを作ったはいいですけど、
うん、
いやうまいこと分かれて私は嬉しいですが
よかったですね。
いいじゃん、それぞれ担当ができて、
はい、担当が準備のところで言うとなんかいろいろロケ班とかそういうのも含まれるかとは思うんですが、うん、ちょっとそこは置いといてですね、
置いといちゃうんだ何が楽しいんだろうな。
その作品撮りとかのコンセプトを考えるのと、うん、どんな絵作りにしたいかとか、うんうん、どういう準備をすればいいのかっていうのと、うん、あとその着てもらう衣装を自分で探しに行ったりするみたいな、そういう作業が私は一番燃えます。
そっか、はい、なんかそういう意味での作品撮りって私あんまりまだ経験がなくて、
はい、
でも今度やるんですよ。
お
今度やるんです。ちょっと、それアドバイスしてほしいかもしれない。
あ楽しそう。
ここで相談してもいいんですか。
大丈夫、
ぜひ。
この時間を使っていいですか。
もちろん、
はい、私前々から、一升瓶と女の子を撮るっていうのをやりたくって。
お
一升瓶。
そうですそうです、私もお酒も好きだし、はい、でなんか女の子がお酒飲んでるのいいなと思って、うんうんうん、でイベントとかも自分で趣味とっていうのを開催してるんですけど、はい、でそこでまあなんていうのかな、お酒を、まあ、応援するっていうのが一つのなんか思いでもあるし、はい、なんかこう一升瓶を持ってる女子おもろいって思ってるから、うんうんうんうん、それをなんか作品として撮ってみたくって、はい、でもうモデルさんもお願いしてあって、はい、でどこの酒蔵さんの衣装瓶を持ってもらうかっていうのも決めてるんですけど、そこから先何をしたらいいか分かんなくて、なんかどういうシチュエーションにしたらいいかとか、まあ、その衣装ってどうやって決めたらいいんだろうとか、そもそも場所どうしようとか。
あその衣装瓶は一つだけなんですか、はい、あの取る衣装瓶、
一種類の一升瓶なのかってことですか。
はい、
まあ酒蔵さんと相談ですけど、はい、まあ、基本的にはそこのなんていうんですかね、シグネチャー的な、
はい、
一本のデザインになるかなとは思っていて、もちろんなんか他にもおすすめのデザインのお酒の瓶ありますって言われたらそれも一緒に取ってもいいかなと思うんですけど、なんかね。まあ、そうさ一升瓶という存在が、まあ、一升ですから、はい、まあまあ大きいわけですよね、
うんうんうん、
でそれでこうそれを持ってるだったりとか、うんうん、まあそれこう、まあ、そのまま飲みはしないと思うんで、うん、一升瓶さすがに、はい、ちょっと酒器に移して、うん、飲むとか、
はい、
なんかそういうようなイメージですけど。
へえ、
はい、じゃあここでシンキングタイムです。
はい、
じゃあどういう絵づく、その今の一升瓶っていうねキーワード、
うんうん、
女の子っていうキーワード、
はい、
酒蔵っていう今言葉が出てきたじゃない、
はい、
この3つのキーワードの中からどんなシチュエーションを、はい、想像するかを、ちょっと考えてみましょう。
あ、お願いします。
これ質問もありですか。もうこれの3つのワードだけで、
もう今もう今の3つのキーワードからどんな絵をこうね、
はい、
が思い浮かぶかっていうこと、一番最初に多分思い浮かんだ絵を披露しない。
おお、
はい、
じゃあもう そもそもほら構想を練ってたキャンちゃんから
お
今どうしたいかっていう。
そうですね、うん、私はあんまりまだスタジオ撮影をしたことがないので、はい、基本的には屋外撮影かなと思っていて、かといっていきなり野外で原っぱでっていうのも大変なのかなって思ったりするので、うんうんうん、ちょっと古民家風の縁側みたいなあったらいいなみたいなのはちょっと思ってて、うん、そこだったら酒器を置くこともできるので、うん、まあ、撮影自体はしやすいのかなって、ただちょっと色味が地味になってしまいがちなのかなとか、うん、そういうのはちょっと懸念点としてあります。
うん、
なるほど、
はい、
全然まだ何にも思い浮かんでません。
いや、ここが一番得意の松下くんが思い浮かばないとあれだけど、
その私連想ゲームが好きで連想していく派なんですが、
はい、連想
どう連想させていいのかっていう
そっか、
なんかね俺はねやっぱね、はい、2つの絵がパーンと思い浮かんだんだけど、
はい、
まあ、そのさっき言った酒蔵さんっていうこと、まあ、キーワードがあったじゃない、
はい、
これでやっぱりお酒作ってるところと、まあ、昔から作ってるところが、うん、 比較的まあ多かったりするじゃない、はい、あと田舎っていうかちょっと地方だったりとかっていうこともまあ、うん、まあ、東京でもね作ってるとこあるんだろうけど、割と地方名が多かったりするじゃない。そうするとね、そこの敷地って結構広かったりすることが多くて、
あ、そうです、そうです、う
ん、なのでまずそのさっきねキャンちゃんのそのほらもう好きなねそのめ酒蔵のこのお酒が決まっててとかって言ってたじゃない、うん、だから俺だったらまずその酒蔵に連絡するの、うん、でそこの敷地で写真を撮らせてもらえないかどうかっていうのはまず聞くのよ、
うんうん、
そんな場所がないかっていうね、うん、庭がないかとかであるんだったらご座持って行ってそこでも座って撮るっていうねまあこと考えるかな。それであとそうじゃなかったらやっぱりさっきねあのキャンちゃん言ってたみたいに古民家を使ってなんか、うん、陽気なお酒っていう風な感じにしちゃうかもしれないね俺だったらね。
うん、
なんか女の子がなんかすごく陽気にお酒を飲んでるような感じ、
あ、うん、なるほど、
なんかをきっと撮るんだろうなっていうふうに勝手に考えました。
は
あ、そうそうそう、プラスそのモデルさんが結構こう、はいはい、なんていうんですかね、ちょっとこう少しだけロリータっぽい雰囲気のある子で、髪の色も薄くてお肌も白い方なので、うん、なんかそういう意味でちょっとこう全そっちに寄せるのも一つありだなというか、
うーん、
どっちかだと思うんですよね。その子の雰囲気を生かして、うん、なんか白っぽい全体的な雰囲気で撮影するっていうのもあるよねとかね。
そうだね、
だからそのシリーズでやるんですよ。
うん、
一升瓶と女の子をシリーズでやるんです。
他の酒蔵も行くんですか？
まあそう、あの酒蔵さんはたくさん終わりになるので、はい、そこからダミーの瓶とか借りることは、はい、お願いするとできるんですけど、はい、ただ酒蔵さんってそれこそおっしゃった通り、河野さんがおっしゃってた通り、全国つつ裏裏にありまして、なかなか一つ一つを訪問できるかっていうと結構アクセスが難しいところも多いので、まあ、そこも含めてどうしようという悩みはありますね。だからそこを統一させるのか別にバラバラでもいいじゃんなのか、で酒蔵で撮るものもあれば、ちょっとコンセプトっぽく撮ってもいいのかなっていうのを、とにかくなんか、まあ、やってみないと分かんないから、始めていってためていこうかなみたいな。ただその撮るものとして悩んでたの、ずっと何を撮ろうって思っていたので、なんかお酒と女の子を撮りたいなっていうのが、はい、ちょっとした
なんかワンカットだけさ共通するものを決めといて、
は
い、
なるほど、
であとはもうその現場と場所がによって全然ね、この敷地の面積規模が違うから、あとはほら近代化的にほら工場みたいにしてるとこもあったりするじゃない、
そうですそうですね、
だからあとはもうその状況に合わせてバラバラにした方がむしろ見る方は楽しいんじゃないかなと思う、
そうですね。
そのお酒一升瓶が、
はい、
例えば酒蔵が変わっていくじゃないですか、はい、そのモデルの女の子は
変わります、
もう変わっていく、
はい、
その酒蔵ごとに変わっていくんですか？
酒蔵がメインか女の子がメインかってとこではありますけど、はい、まあ、一升瓶を持った女の子っていうところで、どちらも変わっていきます。でお酒もたくさん紹介できるし、そうすると銘柄、し、女の子もいろいろなモデルさんいた方が楽しいかなって思ってて、どうしても多分同じになっちゃうんですよね、一生瓶と女の子だけにしちゃう。
確か
に。で同じどっちかを固定しちゃうと、
お酒を作るにはお米とお水ですか必要なのって
。あと
麹、
ああはい、そうですね、麹っていう、
はい、
お酒を発酵させるものがあって、それをこ
う
振りかけてお米に、蒸したお米にで発酵させて、でそれをこう作っていくんです、
なるほど。
で、ね、知り合いにね、
はい、
酒蔵があるのよ、田舎の、だからね、それ見たことあるから、あ、麹がいるんだってのは分かるんですよ。
そうですね、結構酒造りとかも実際見せてもらえるような、ね、蔵さんもあって、結構楽しいんですけど、大きなタンクをこう並べて、そこにお酒入れてみたいな、そこからこうお酒をこう一本瓶に詰めていく。でその結構近代化されてるところ、オートメーションされてるところと、全く昔ながらの作り方をしてるところとあって、で今度その5月の3日にシュミットっていうお酒のイベントをやるんですけど、そこの時は能登の、あの全壊してしまった松波酒造さんっていう蔵とやるんですよね。 そうで、そこからも蔵の中からも、あの基本的に蔵も全てもう今使えない状態なんですけど、うん、レスキューされたお酒があって、うん、でそれを今回、まあ、その3日はご提供いただいて、あのイベントの中で皆さんと一緒に乾杯するんですけど、うん、そう、
なんかその私のイメージ的に酒蔵って、うん、そのお酒作ってるところってハッピーあるイメージなんですけど、
あ、ハッピーありますよ。
あるんですか。
全てじゃないとはかもだけど、でもほとんどの蔵が作ってますよね。前掛けとか、
なんかそれの
確かにね、お借りしていいね、
はい、なんかそのモデルのこの普段のお洋服のまんま、うんうんうん、そういうハッピーとか、
はいはいはい、
そういうエプロン前掛けみたいなのつけたりとかっていうのもどうなのかな、
ね、
なんかあれですよね、今聞くとやっぱりずっと残ってるものではないかもしれないじゃないですか、うんうん、何が起こるかわからないから。
今日本酒はそういう意味で作ってる蔵が減っているので、
はい、
うんうん、
それがなんかその千秋さんがそうやってシリーズで取っていくことによって、あの河野さんがさっきおっしゃってたみたいに、その酒蔵でもし取れるのであれば、その女の子とその酒蔵がイメージされるハッピーとか前書きとかと、そのメインの衣装瓶と一緒に回っていけたら、
うんうん、
もしなくなったとしてもみんな振り返れて、
そうですね、なんか記念になるというか、はい、そうなんですよね、う
ん、なんかスタジオとかで撮るよりなんかもし行けるなら、
行けるならね、
行けるなら、
行けるならめっちゃ行きたいですよね、確かに確かに、うん、まあそうですね、まあ、行けるところからやっていくっていうのもありかもね、東京にもあるので、
うんうんうん、あ、東京にもあるんですか。
あります、あります。
あきるののほうにもあるじゃん。
あ、そうです、あきるのの方にあります。
そうなんですね。
そうなんですよ、うん、
大きいところ、なんか土地がいっぱいあるところにあるイメージ。 お米が美味しいところっていうか、
やっぱりそれはあります。水の、水の美味しいところです、
うんうん、水の美味しいところ、
う
ん、
日本酒ってお水いっぱい使うので、結構そこの井戸で昔から使っているあの水とか、それこそ兵庫とかの方の、あの灘だと、こう六甲山から吹き下ろした風と、はい、そこのこう山から降りてくる水とかで作ってとか、それすごい大事なんですよ、水が実は、うん、
じゃあ水と女の子と一生日はどうですか。
水ね、いいですけどね。
それは大変かな。
水、そうね、水のあるところに、それこそね、酒蔵本当はね、行けたらいいですけどね。うん、
まあでもね、はい、なんか割とこうシリーズで撮る人の時にいつもその悩むのは、
うんうん、
もうバラバラがいいか揃えた方がいいかっていう、すごくね、
あ、やっぱそこですか。そう、そこ悩みます。
そこでみんな悩むんだけど、一、うんうん、つだけなんか共通項を持っとけば、うんうん、あとはもう本当にバラバラな方が、うん、むしろ絵としては面白いと思う、うん、
ありがとうございます、うん、だからまあ先ほどおっしゃってたような感じで、一生瓶をとにかくこう持って抱いてもらって撮るみたいなのは毎回やろうかなっていうのはちょっと思ってます、う
ん
う
ん
う
ん、多分抱き方持ち方も10人トイレだから、
うんうん、
同じ、ね、じゃ あのこのサイズで撮るからね、抱いて、うん、あの抱いて撮ってねとかね、ちょっとこう持ってとかって言ったら、も、はい、何も言わないで撮れば、
うんうんうん、10
人トイレの持ち方があるだろうし、
うん、あ、面白そう、
はい、そう、第1回目がこう新潟の一番雪深いうん、地域の酒蔵さんなので、そういうコラボするのが、コラボする そこまで行けたらいいけど、
うんうんうん、
来てくださいねっておっしゃってたんですけど、蔵の方も、はい、何せ
確かに
かなり雪深い、まあでもそれはまあせっかくなんで、で、まあ、酒蔵さんで撮るっていうのやりたいなと思ったので、
うんうん
うん、やれたらいいなって思いました。
そうだ
よね。
全国の行けたらいいですよね。
いや本当楽しいんですよ。私結構酒蔵巡りをしてた時期があるんですけど、コロナ前に、
はい、
うん、どこ行ってもすごい楽しかったし、なんか蔵にその美味しいご飯とお酒を楽しめるのがついてる、レストランがついてるところも結構あって、結構敷地が豊富だったりするので、そういうとことかね楽しいですし、もうそれもない小さなもう蔵、はい、醸造所だけの蔵もあるし、
それはその事前に連絡していかないと入れないんですか。そういう
基本的にはやっぱり事前に連絡した方がいいです。しかも酒蔵って酒造りやってるこの寒い時期とかがメインで、こう皆さん忙しいので、
はい、あ、冬に作る。
仕込みは冬だよ。
へえ、
はい、冬です。寒い時期にやります。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。
何にも知らずに
だからお米がこう湯気立ってね、なんかウソウソしてるところこう。
そうで、ね、杜氏さんって呼ばれる酒造りの責任者がいて、はい、その方がもう24時間体制で見てないといけないんです。お酒って生き物だから、おちょっとした温度とかで発酵具合とか変わっちゃったりするんですよ、はい、だからもう実際に見てあげて、はい、もうその育てるじゃないですけど、はい、見てあげて常に管理してあげないといけないですよね。
そんなに大変な、
お酒作りってすごいんですよ。
すごいです、ね、
寒い中さ、重たいもお米蒸してさ、それを運んでさ、はい、でそこに麹巻いてさ、はい、とかすごい大変な作業をずっとしてて、すごい面白いんですよ。麹ってその蔵、その菌が発酵させるじゃないですか、はい、で蔵ごとにいる菌が違うから、そこでも味が変わったりとか、そう実はするんですよね。うん、
い
やお酒は奥深いですよ、日本酒は。
だからありがたく飲んでね。
そうです、いや本当にもうね皆さんの思いがこもったお酒なので、そうなんか美味しく飲んでもらいたいなっていうふうに思ってます。ちょっとぜひまた相談させてください、この件については。
はい、すごい、はい、面白いです。
あの立ち上がりは松下君の方が、
あ
の
そうですね、お得意っておっしゃってたので、はい、
あれ、うん、燃えるというところ
です。クリエイトするので、
そうですね、ちょっとでも燃えるところをそれぞれが担当するっていうね。
ああ、なるほどなるほど、
ね、撮影のちょっと相談は河野さんにしてと思います、はい、
ね、まあそんな感じだよね。だから、まあ、それぞれねやっぱりポイントが違う、はい、でも基本どれもね、まあ、うん、一番燃えるそのなんていうの、温度の高いところっていうね、まあ、沸点っていうかそこは違うんだろうけど、はい、このでも3つのブロックってやっぱ外せないもんね。やっぱ撮影をうまくやろうとするには絶対ね、リサーチ準備絶対必要だし、
確かに、
で、まあ、撮影は撮影でしっかり撮らないと後からもうね、あのなんていうの、 今はねあの AI があるからあれだけど、CG になっちゃうじゃない結局。
そうです
ね、うん、そうしないためには自分が一生懸命撮んなきゃいけないし、はい、撮った後もきっちり整理して、うん、今度相手にね発表、あのなんですかね、届けるとか、はいはい、発表するとか、
うんうんうん、
アウトプットしていかないと、
はい、
うん、あの撮っててもね撮ってないことと同じになっちゃうしで、うん
はいはい、
まあどれもねやっぱり大事よね。
いや本当そうですよ。なんかこのなんかどれかが好きだけじゃダメで、うん、なんかやっぱり全体の流れを通してやれないと、うん、やっぱ写真を撮る人ってなれないなんてすごい思います、うんうん、
だからまあこれを聞いてるですね、視聴者の皆さんもまあまあね、準備はしっかりするだろうし、現場にもね朝遅刻しないようにしていくだろうしなんですけれども、多分、視聴者の皆さんが一番おざなりにしているのは、キャンちゃん担当のブロックのですね、撮った後の写真をしっかり観察しなかったり見なかったり選ばなかったり、まあ、現像しないでそのまんまパソコンのハードディスクにコピーしてまた翌週撮影に出かけるみたいな、きっとねそこが一番皆さんも泣きどころになってるんじゃないのかなというふうに僕は、想像します。ですので、撮ったら基本的には帰ってすぐ、それができなかったら、まあ、3日以内に処理をするという自分の中のマイルールというのをですね、構築してしっかりとちゃんと、見返す、そして、考える、もう一度考える、
うん、
それから、まあ、次 の撮影に臨むということをですね、うんうん、大事にしていけば写真もたまることなく腕もねめきめきと上達するのではないかというふうに思います。ということで今日は松下くんの写真の流れの中でどこが燃えるんだろうっていうところについてですね、
はい、
コメントをしてみました。それではまた、お耳にかかりましょう。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。